はい、どうも、沢田信也です。
はい、明日さんです。
まあ、今回も明日さんと話をしようということなんですけど。
はい、よろしくお願いします。
今回の話はですね。
はい。
ジャストビコーズというアニメ。
はい。
これ、どうなんですか？世間的には有名なんですか？
いやー、どうなんだろう。なんか別に、あんまり有名じゃない気がしてますけど。
なんかもともとこれも、明日さんから面白かったですよって言われて見たアニメなんで、うん、いつぐらいにやってたのかとか僕知らないんですよ。
あ、そうなんですか。一応ですね、多分、去年2017、かの、10月から12月の、期にやってた。
ああ、じゃあ結構もう最近、つい最近じゃないですか。
そうです。この間完結した。うん、で、別に、その、例えば、派遣とか言われるアニメでは全然なかったな、というふうに、記憶してますけど、う
ん、
はい。
まあなんか、ね、ちょっと明日さんと話してる際に、まあ、ジャストビコーズ面白かったですよって言われたんで、はい、で、会社で今日休日出勤してる時に、はい、まあ、誰もおらへんかったから、なんかこう、はい、なんか見ながらやろうかなと思って。で、まあ、アマゾンプライムビデオであったんで、一気見したんですけど。ね、まあ、言ったら、1本23分ぐらいなんですよ。
はい。
で、それがかける12やから、
はい。
なんぼですか？合計で。
20×12。
まあ、25分として、12話ですもんね。
はい。
300分。だからまあ5時間ですか？
うん。
手軽やなと思って。なんか、仕事をするながらで見るには最適じゃんと思って全部見たんですよ。
はい。
まあ、結果としてはまあ大変楽しめたなっていう感じのアニメだったんで、
はい、
ちょっと話しておきたいなと思ったんで、今回ですわ。
はい。
まあ、世間的な評価としてはどうなんですか？
はい、世間的、あんまそこまでいろいろ僕も見てないですけど、まあ僕は見たのが、
うん、
ニコニコ動画で、うんうん、見まして、
うん、
なので基本的には好きな人しか残っていかないから、うんうん、ポジティブなコメントしか見ないんですけ ど、
まあまあ派遣アニメでもないというならば、そんなにブームになってわってみんなが湧き出すようなものでもないから、
そうですね。なんかめちゃくちゃ、その例えばツイッターでなんか人がコメントなんかツイートしてるのを見たとかは正直そんなになくて、
うん、
僕、うん、なのであまりその位置づけ評価みたいなのはわからないんですけれども、うん、という感じですかね。うん、
まあ結果好きな人しか見てないので、好きな人からすると好きっていう、ただ単純に、
ね、
まああれですね、本当に悪いものがいない話になってきますよね。
そうですね、本当。
悪意を言う人がいないというアニメになっていくのかなって感じですかね。
うん、
もともとこれどこで見てっていう言い方おかしいな。どの時点でおもろいと思いましたこれ。
ですね、まあ1話2話とか見てて、
うん、
なんか正直。よく、楽しみ方というか、心の持ちよう、自分のスタンスが分かりづらいなと思ったんです。なんか、どういう感じで見たらいいんだろうって思いながら見てたんですけど、
うん、
なんか知らんけど続き見たいなと思うようになって、
うん、
で、なんかな、まあ、7話で、結構、その、話が、あのあたりがかなり、まあ結構ずっと動いてるけど、
うん、
見どころみたいなのが7話、で、
うん、
まあ、タイトル、スノーデイっていう、まあ、あの話かって、沢田さんもしかして思うかもしれないですけど。
いやー、ながら見してたから、あんまりよくそこら辺よくわからないですね。どのエピソードが何話かっていうのが、いまいちよくわかってないかな。ウィキペディアを見ると、第7話。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。
言ってもいいなら言いますけど。
ネタバレ上等でいきましょう、今回もね。
いいですか、
うん、はい、今回、このジャストビコーズ、ネタバレがあっても楽しく見れると思うんですよ。
まあ、最後の最後の結末さえ言わなければ大丈夫かな
と。そうですね。最後の最後のドキドキ感はリアルタイムというか、まあ見ながらじゃないと楽しくないかもしれないですけど、まあ結局、恋愛物語なんて、はい、似たようなもんじゃないですか。
そうですね。
三角関係とすれ違いでしょ、基本的に。はっきり言うと。
まあまあまあまあ、大体ね。
大体そうでしょ。
そうですけど。はい。
第7話は、ああ、そうですね。エイタとエナが。
ま、センター試験の
日の。あ、雪のエピソードのやつね。
そうです、そうです、はいはい。あの時ら辺が一番楽しかったなという感じですね。
なるほど。
はい。まあ、ただ全体的に空気がすごい好きで、
うん、
細かいなんかコメディとかも結構なんか間の取り方とか、なんか上手かったと思うんで、
うん、
見てる分にはめちゃくちゃなんか、まあ、楽しかった、心地よかったという感じかな。
そうですね。
うん。ですね。
僕はもうその1話で始まった瞬間、
うん、
出た出たと思ったんですよ。また出た出たこんなアニメと思って、なんか、
はい、
なんかなんていうんですかね、もう風景の描写が綺麗で、
はいはいはい、はい、
でちょっと雰囲気のある音楽を流して、
うん、
たっぷりや間を持って、
うん、
モノローグで始まるみたいな感じでね。はい、臭い、臭いってめっちゃ最初思ってたんですけど、
はい、
意外とそういう感じじゃなかったんですよ、このアニメが。
わかります。
なんか結構、なんかこう、主人公のモノローグばっかりで、なんかまあ、いわゆる新海誠風な感じの、なんかモノローグばっかりで、はい、知らんがなっていうの、結構あると思うんですけど、
はい、
意外とこのアニメは、なんて言うんですかね、ちゃんと登場人物たちがしっかりと自分の意志を持って、なんか、現実に立ち向かってる感があって、よかったんですよ、なんか。
ああ、なるほど。
なんて言うんですかね。まあ、最近の高校生事情知らへんから、現実はどんなんか知らないですけど、
はい、
僕から見て、なんとなくリアリティがあるように見えたんで、なんかよかったなと思って、なんか過剰な都合の良さはないなと思ったんですよね。
そうですね。なんか、いい意味でアニメっぽくない感じっていうか。
そうそうそうそう。
すごく、うん。
で、かといって、なんかこう、嫌みったらしく雰囲気をたっぷりと間を持たせるわけでもないし、
うん、
まあまあ自然な感じで進んでいったなっていうのがあったんで。
なんかちょうどいいアニメと現実の狭間みたいなところにいるアニメだなっていうふうには思いますけどね、なんか雰囲気が。
そうですね。これやったら実写でやったらええやんみたいなアニメもね、あるわけじゃないですか。
そうそうそう。まあまさにというかそういう感じだと。う
ん、なんかいい感じの話でいったなっていう。で、あとやっぱり音楽が思った以上に良かったですよ、これ。なんか。うん、
わかります。
すごいね。
すげえ。
ながらみやからどっちかったら結構耳で聞いてたんですけど。
うん。
なんかすごい引き込まれていくから気になるみたいな感じで見ちゃうみたいな。
うん。
音楽良かったですね。なんかやっぱこうピアノのポロンポロンっていうのはすごい卑怯やなと思いますね、なんか。
なん
か
あれを聞くと。ピアノの音大好きなんですよ。
あれ聞くとすごいなんかこう、なんやろな、センチメンタルな感じになるんですけど。
はい、はい。いやー、わかります。
今回ちょっと思わずサンドラ探しましたからね。
結構いいところでなるんですよね、本編でもなんか。
ほんで、なんか吹奏楽部の音ね、なんか
はいはい、はい、
わーっていう。あ、高校生みたいな感じの、青春、うん、みたいな感じのね。ああいうのよかったな。
なんかそういう、なんか音みたいなのも、なんか、ちょっとした学校の中にいる、なんか遠くに聞こえる人の話す声とかも、うん、なんか自然な感じがしていいなと思う、
ね。そうね。学校ならではの雑踏の感じが良かったですね、なんか、うんで。僕結構ね、ラブコメ好きなんですよ、なんだかんだ言って。
ちょっとそれが、私は、あ、そうなんだと思いましたね、話を聞いた。
結構ね、少女漫画とか好きで読んだりするし、
うん、
やっぱりその、どうしてもこう漫画とか、なんかフィクションのストーリー読んでても、そこに登場する人物たちの心の機微とかに注目がいってしまうたちなんで、
うん、
ラブコメなんか最たるものなわけですよ。
うん、
で、かつやっぱりラブコメとなると、結構こう主人公たちが高校生になるじゃないですか。
うん、
で、高校生ってやっぱりこう、どこか、ね、身体的にも精神的にも未成熟なところがあるから。
はい、確かに。
それが。
だから思い悩んで。
そうそうそう。それゆえのすれ違いとかね。勝手な思い込みとか、うん、ね、一方通行とかあるわけじゃないですか。そういう、うん、なんていうんですかね、ボタンの掛け違いを、こう、大人の目線で見て、ふふって言いながら見るの好きなんですよね。
はいはいはいはい。
で、かつ、自分にはそういう体験がないので、高校、中高時代とか、クソみたいな青春時代を過ごしていたから、はい自分にはそういうのなかったんですけれども、まあはい、自分のなかった青春時代を思い出させてくれる感じなんですよ。
ちょっともう一回言ってください。あった
自分の中になかった青春時代を思い出させてくれるような感じになるんですよね。
そうなんですか。
なかったけどあったな、こんなことみたいな感じで。自分の人生にはこんなことなかったけど、あったあった、こんなやつな、みたいな感じでね。
はいはい、
そういう感じにさせてくれるから、まあ、高校生が主人公のラブコメって好きなんですよ。ただ、まあ、少女漫画でも結構そこが過剰になる時ってあるじゃないですか。本当に主人公の女の子にとって都合のいい話とかなると、それはそれでまあフィクションとして楽しめるんですけど、まあややちょっとちゃうみたいな感じで。
まあちょっと自分にもあったなとは思えない。もう完全にさ、ファンタジーですよってまあなるわけですよね。
うん、そういう意味で、このジャスト・ビコーズはちょうど良かったですね、なんか見てて。
いや、わかります。僕もなんか、今、沢田さんが言われた、自分にはなかった、その、高 高校時代を思い出すって言われたの、最初ちょっとすみません、笑っちゃいましたけど、僕もそうでしたと思って。
そうでしょ。で、結構、良質のラブコメは、そういう風にしてくれるんですよ。
あー、なるほど。
あったあと吹奏楽部とか、めっちゃ思ったんですけど、僕なんか吹奏楽部の音なんか実際高校で聞いたことないしね。帰ってた家に。そうそう。さっさと帰ってたよ、学校終わったら。うん、で、なんか、野球部の練習も頑張ってた、頑張ってたと思ったけど、友達に別に野球部のやつとかおらへんかったし。
うん、はいはいはい。僕もそうですね。あんまないですね、思い出。はい。
でも、なんか、あった風に思えてしまう、錯覚、脳を錯覚させてくれる感じがね、すごい好きなんですよね。
うん。
それを僕はなんか、なかった青春を思い出させてくれるって言ってるんですけど、いつも。
はい。わかりました。
そんな感じで、このジャスト僕がすごい楽しめたなと思いますね、なんか。
そういう意味で。僕はなんか好きで、結局さっきも、まあ話すからと思って見返してたんですけど、うん、結局トータルで3回くらい見て、で、なんだろう、まあニコニコ動画で見てるのもあって、なんか他、アマゾンプライム、プライムビデオとかで見ればただなんですけど、うん、まあ年会費払ってるんで、うん、なんかわざわざ動画パックみたいなの買って、うん、結局、私はジャストピコーズに3000円くらい課金してしまってるっていう状況なんですよ、なんか。
ハマってるじゃないですか。
はい。ハマってるんですよ。
どこが一番好きなんですか？何が一番好きなんですか？
なんだろう。なんか、登場人物みんないい子だから好きっていう。そうね。うん。いや、なんだろうな。主人公とかも、なんか、真面目、というと言い方が悪い。でも頑張ってるんですよ、なんか。
擦れてないよね。
そう。で、なんかこいついいやつじゃんって思うから、なんか見てて楽しいっていうのはありますね。
そうそう。なんかもうこれも完全な偏見なんですけど、うん、しょうもない人間が書くラブコメってなると、だいたい主人公擦れとんすよ、なんか。
いや、それわかんないですけど。
なんか暗くて、ちょっとなんか自分に自信がなくて、なんか、車に構えてて、擦れてて、やれやれ、みたいな感じなんですよね。
うん、
で、そいつが、なんか、都合よく女に惚れられたりとか、
うん、
なんか、俺はそんなこと望んでないのに、俺を巻き込むなよって、本当は真相心に望んでるくせにとか、なんか、そんな感じの話になっていきそうな感じするんですけど、最初、今回のこの主人公もそうやなと思ったんですよ。なんか暗いし、なんか、ボソボソ喋るし、なんやねんと思ってたら。
そうですね、ちょっと社に構えた感じに見えますよね。
うん、なんか、社会から、世間から一歩引いてるみたいな立ち位置かなと思ったら、意外とそうじゃなかったっていう。
そうなんですよ。
結構なんやったら、どっちかやったら、リア充よりやし、なんかめちゃこいつ頑張ってるやんと思って、
そう。
一番びっくりしたのが、あ、ジョギングとかするんやと思って。
そう、そう。ちゃんとジョギングとかしてるんですよ。そう。
ちょっと、ジョギング行ってくるとか言って、うん、あ、体鍛えてんねんなとか、なんかこう、うん、そういう。日常生活においてちゃんと頑張ってる描写があったから、なんか。
一応多分あれ、アニメ見ただけだとちょっとわかりづらいんですけど、
うん、
あのジョギングは一応意味があって、
お
まあ、僕、原作というか、まあ、あれは一応オリジナルなんで、まあ、同時進行なのかな、それも読んだんですけど、
うん、
まあ、1話で主人公が、まあ、昔の友達と、うん、まあ、勝負を、
うん、
1打席勝負ですね。うん、野球の、うん、するんですけど、主人公がピッチャーで、友達がバッターっていうので、
うん、
あれ、負けてるので、ちょっとショックを受けてるんですよ。
なるほどね。負けず嫌いの部分があったんですね。
そうなんです。で、まあ途中何話かでもちょっとそういうシーンがあって、それで鍛えてるっていうのがあるみたいです。
へ
え。うん。
そう、だから、この主人公は、なんかこう、なんていうんですかね。なんか、一見、ボソボソ喋るから暗そうに見えるんですけど、なんか、人生においてポジティブじゃないですか、なんか。
そうですね、うん。
なんやったらこう、ね、設定上、こう、大学も推薦に決まっとったらするし、
うん。
なんかちゃんと自分の人生生きるぞ感があるんですよ、この人。
なんだろう、その、恋愛、まあ、これメインが恋愛なんで恋愛なんですけど、恋愛に対しても、別にその、ポジティブなんですよ。不器用なんだけどポジティブなんですよ、そうなんか。
なんかやったんぞ感ありますよね、この子ね。
うん。
なんかその諦めてないですよね、なんか何か。
そう。
思い悩みはするけど諦めないですよね、この子。
そうなんです。基本的にそう、だからすごく見ていて気持ちがいいんですよね、なんか。
だから、ほんまにちょっと、わーって見てて、わーって、なんか大体俺こういう話見るときって、なんか知らんけど、うん、俺がここにいたらっていう話を妄想よくするんですけど、
ほほほ、
たまにふと、さってこう、本当の自分に戻ったときに、あの、俺がクラスにいたら、俺のグループとは全く関係のないところで、なんか怒っていた出来事なんだなって思って、ちょっと悲しくなったりするんですけど。
いや、でも、確かに、なんだろう。一 見、なんだろう、リア充グループじゃなさそうだけど、完全にリア充グループですよね。
いや、そうですよ。だって、主人公も推薦で大学決まっとるし、しかもあれ、リアル設定で言ったら、上智大学ですか？
そう、上智ですね。
ね。で、好きになるヒロインも、何、生徒会長で、なんか、受ける大学は青山学院で、可愛くて、みたいな。えって。ありえへんと思って。
はいはい。
絶対俺が同じクラスおったら、全然絶対画面出てきてないですよ、僕。あの画面に。
いや、まあ確かに、その、うん、リア充ですよね、わかりますよ。
で、友達も野球部で、なんか、一応部活やりきった感があってね、なんか。
そうですね、まあ、夏の大会はある程度早く負けてはしまったんですけど、まあ、ちゃんと頑張って野球やってたという。
なんか3年間、充実したんやなっていう感じが見られるグループの話やから、ふとこう、
そうですね、で、あとだって
現実に戻った時に、現実に戻った時に、はってなるんですよ。
ああ。いや、ほんとそうです。うん。
でも、そんなグループに、さも自分も混じってるかのような雰囲気を味わしてくれるので、僕はこう好きで見てたんですけど。
はい。ちょっとなんか、素直に喜んでいいのかなんか、それは。
いや、そういうのが味わえるのがアニメのいいとこじゃないですか、こういうね、創作フィクションの。
確かにね。なんだかんだアニメは癒されますからね。うん、そう思いますよ。
まあ、総じてだから、まあ、なんて言うんですか。まあ、クラスメイトたちの、おのおのの恋模様を眺めていたぐらいの感覚でね、ストーリーに関して別に何の文句もないんですけどね。
うん。
誰が好きですか？キャラクターで言うたら。誰に来ます？自分やったら。
そういう、あ、はい、難しいですね、これ。
まあ僕から言いましょうか。僕は、こんなんかやったら、はい、エナに行ってますわ。
あ、そうなんですか。
あの子が一番、偽りのなく自分の気持ちを素直に言ってる子だったので。
そうですね。
ええ。俺やったらこいつに行くなと思いながら見てましたね。だから、どちらかというと俺は写真部に属してたあいつらかもしれないですね。
はあ、なるほど。
嫌味がないなと思って。
確かに、その、そうなんですよね。その、一番頑張ってるんですよね、なんか。
そうなんですよ。なんか。
頑張った子が報われてないんですよね。
いや、だからあれは、まあ、なんやろな。どっちかだ、エナはどっちかだ、こっち側の人間なんですよ。なんか、可愛いし、まあ、あの子もそれなりに頑張ってるんですけど、立ち位置的には、キャラクター立ち位置的には、いけてない側の人間なんですよ、あの子たち。だから、まあ、リア充にはマジ、最終的には、はぶられてしまった感じがあるんですけど。
言い方。
ちょっと、クラスが違ってたみたいな感じがするんですけどね。
実際私は、
うん。
いや、あの、正直、決めれなくて、
うん、
それは、本当、まあ、森川さんって、まあ、
はいはい、
吹奏楽部の、は、正直、ちょっと違うなと思って。
あ、
まあ、
ちょっと、
それは主人公目線じゃ、ね、な、何になるんで、どうしても。
うん、
だから、森川さんはちょっとまだ外れるんですけど、まあ、じゃあ、小宮さんと、夏目、小宮と夏目どっちかっていうのだと、うん、まあ、ちょっと僕選べなくて、
うん、
正直だってどっちも可愛いし、
うん、
いや、そう、もうね、もう何も、これ理屈じゃないんで何も言わないです。
僕はミオはちょっと嫌なんですよ、なんか。
それ聞きたいですね。
ミオ、嫌じゃないな、嫌でもないし好きでもないんですよね、なんか知らんがなってめっちゃ思ってしまってなんか。何やろな、はい、何やろ、まあ、なんか、こいつ、
うん。
こいつって言って時点で嫌いなんやろな、俺。
まあ嫌いなんでしょうね、ほんと。はい。
ほんとはなんかそんなに好きじゃないんやろな、こいつって言った時点でね。うん、なんか、この子は、このミオちゃんは、なんか、うん、なんか、表層上の自分で生きてる感じがするんですよね、なんか。
ほう。
なんて言うんですかね、こう。本音の部分で生きてない感じがすごいしてて、なんか。
そうなんですか。
まあ実際なんか、ソータに対する、ソータじゃないわ。だね、相馬ハルト、ハルト君か。
ハルト。
まあ中学の時、はい、ハルトに好きだったっていう気持ちを、ずっとこう、なんて言うんですか？表に出さないまま生きてきてるわけやから。
そうですね。
実際本、うん、だから言ったら、どっちかったら、その、建前が先に来る子やなっていう。
まあ、確かにそういう描かれ方してましたね。
多分周りのことの、周りの人間のことを気遣って、まあ、囲碁なんでしょうけど、そっちを優先してしまって、うん、自分の本音が2番目に来るんやろうなと思って。 だからまあ嫌いってわけじゃないんですけど、なんか、言ったらその、優等生嫌いなんですよ、あんまり。なんか、優等生があんまり、なんか鼻につくというか。
ああ。
生徒会長やし、この子。
そうですね。うん。
で、あの、途中でね、あの、ハルトが、
はい。
森川さんのこと好きな、るじゃないですか。
はい。
で、なんか夏祭りの時に、はい。ミオの女友達が、
はい。
森川さん見て、あの子地味だから嫌いなんだよねって言うんですよ。
はい。
そんな友達と付き合うって思って。
あ
ー。そしてそんなこと言っちゃダメだよとか、いさめへんねや、そこはって思ったんですよ。
あー。
それがなんか、うわ、こんな女グループおったと思って、めっちゃリアルが入ってくるところですよね、なんか。
ああ、まあまあまあ、確かに。
一丸って思って、なんか。
うん。まあ、ただ実際あの女友達は実は、なんでその森川さんのことが嫌いだったかっていうと、多分あれって、本当は可愛いのにそれを、が、現れてないからだと思うんですよ。
まず最初にミオが、相馬ハルトのこと好きやったということ
で。まあまあそうです。それも前提ですよね。うん、
でも、いたいた、こんな女子グループって思って。結局、自分たちのこと一番よなっていう感じに僕がなってしまったんで。
ああ、そうなんですか。
嫌いって思ったんですよ。
あ
それやったら、言え、そう言えよって思ったんですよね、やっぱりね。思ってしまったんです
よ。僕はもう、ミオは、ま、主人公にも言われてましたけど、不器用じゃないですか。
あれ、不器用じゃないっすよ。
え、違います？
違います。不器用じゃない。ただ素直じゃないだけ。
あー、なんかしっくりくるかもしれないな。
不器用っていうのは、素直な気持ちを持ってるにもかかわらず、はい、それがうまく表現できひん人のことなんですよ、不器用っていうのは。
うん。
だからどっちかだったら主人公はそうなんですよ、不器用なんですよ。
うん。
自分の気持ちに素直やからね。
そうですね。
でも、ミオちゃんは不器用じゃないんですよ。あれは自分の本音に気づいてない子なんですよ。
ほー。
素直じゃない子なんですよ、あの子は。
ほー。確かに。
だから物語のクライマックスに行くに従って素直になっていくんですよね。結局自分の本当に気持ちっていうのに気づいていくから。
気づく。確かにそれはそうです、う
ん。だから物語の最後の方になればなるほど優等生感が取れていくんですよ、この子。
ほーほーほーほーほー。ほー。確かにそうだな。
だから、あの、エナが、あの、先輩をデートに誘っていいですかって言った時にダメって言ったじゃないですか。
ああ、言いましたね。
あの部分とか僕好きなんですよ。
はい、あの
優等生感が出ないところ、本当の女性としての自分の意見を言ってしまったところとか好きなんですよ。
へえ、ああ、でも、でもそんな、僕はすごく二人とも好きなんで、
うん、
あの、エナもミオも、もう、さっきの沢田さんの話聞いて、もしかしたら、なんだろう、うん。あ、確かにそうだな。あんま、そう言われると、なんかミオのことあんまり好きじゃないなって思うかなと思ったんですけど、全然そうならなかったんで。
いや、まあ、そこはもう単純に好みの問題がね。
うん。
でもそれは僕も後半のミオは、なんか好きですよ。
あ
の前半部分の、なんかこう、優等生感が先に出てるような。だ言ったら、その主人公だけ名前で言ってないの。エータ君は、その、転校してきた時に最初ミオをやって気づかへんかったでしょ。
いや、あれは、違うかなと思ってて。
一瞬で気づいたんですか、あの子は。
なんか、ね、あれは可愛くなってたから言えなかったのかなと思ったんですよ。なんか
あ、じゃあまあ言い方変えますけど、中学の時は、あんな感じじゃなかったわけですよ、ミオちゃんは。
そうですね。
言ったらよりナチュラルな感じだったわけじゃないですか。
うん、はい、かなり、優等生感はないように見えましたけどね。
多分、その中学3年間と高校に入った3年間の中で、ミオちゃんも何らかの経験を積んで、まあ、立場、生徒会長である立場とかであって、多分、大人としての立ち振る舞いとかっていうのを身につけた結果、はい、中学の時のあのなんか、若干ちょっと、乱漫な感じとかが、取れて大人の女っぽくなってしまったんやと思うんですよね。そういう意味でやっぱり、なんか僕は、みおちゃんを見た時に、ああ、建前で生きてきたんかなってそう思ってしまったんですよね。なんか
そうなんですね。
いや、そんな深くは見てないですよ。単に、なぜ俺が、なんか、ミオとエナってどっち選ぶかなってなった時に、エナってなった時に、エナは単純にアホで素直やなっていうのと、ミオは建前先に来るようなと思った理由を、今自分で掘り下げていったら、そうやな
って。ああ、そうなったという。ああ、いや、そうですね。はい。私が聞いといてあれですもんね。
う
ん、
で、森川さんは、もうそもそもターゲットじゃないなと思って、なんか。
そうです。僕も森川さんはターゲットじゃないですね。
なんか、 なんやろな、単純にターゲットじゃないなと思って、なんか。
なんでなんだろうな、確かに。主人公とは関わらないからか。
僕はね、単純に、単にもうあの子はもう決めてるじゃないですか、自分の生き方っていうのを。
そうですね、うん。
で、なんか、彼氏がおろうがおる前がなんか、別に彼氏なくていいみたいな感じじゃない？なんか、一人で生きていけそうじゃないですか。
うん。なんか、だから、僕、森川さんには全然魅力感じないんですよ、ね。そう、
なんか、近寄り方、なんやったら近寄り方さもあるなと思って、なんか。なんか、一緒に楽しめなさそうな雰囲気がすごいしてない？
そう。なんか、楽しいかっていう確かにすごいある。そうそう
なんか、相手尊重しすぎるやろ、この子って思って、なんか、一人一人の、な、一人一人を尊重しすぎるから、なんかこう、な一緒にバカをするとかなさそうと思って、この人となんか。そういう意味でちょっとターゲットじゃなかったなっていう。
いや、わかります。うん、そうですね。まあだから、もうなんか僕は主人公も含めてみんなにその好感を持ちながらも見てたんで。
そうね。
なんか。ああ、どっちかくっつかないのか、これ。ああ、もう、ああ、ああって思いながら見てました。
そう。だから俺本当、なんか話してて思ったんやけど、よかったんが、まあ、物語盛り上げようと思ったら嫌なやつとか登場させたらいいじゃないですか。
そうですね。うん、
で、なんか嫌なやつのが相手を陥れることですれ違いとか生まれたらいいんですけど、
うん、
なんか出てくる登場人物が普通にいい奴ら同士の上で、なんか自分の精神的なメッセージ愚者で自然とすれ違いが起こってるから、ああ、もうっていう感じに素直にさせてくれるっていう。ま
あ、その、今の時代もちろんなんか、もちろんスマホとかあるんで、なんか、そういった意味でのすれ違いっていうのは起きないわけですよ。うん、うん。うん。で、まあ、でも、その、まあさっき言ったように未成熟な心のところですれ違いが起きてっていうのはすごく自然ですよね。
う
ん
う
ん、まあ
そうなんか、
実際、現実ではそういう、なんか、まあ、そんな嫌なやつ、うまく出てこねえだろっていう、うん、アニメ結構ありますけど、まあ、うん、そういうのが本当になかったのはいいなと思いました。うん。
うん、あ、それで言おうと思ってたこと思い出した。
はい。
最近ドラマでね、ビデオガールが実写ドラマとして、こう最近放映されてるんですけど。で、その実写ドラマの監督のインタビューなんかなんかをネットの記事で見たんですよ。
うん。
で、ビデオガールっていうのがもうそもそも俺がもう高校生ぐらいの時代の作品なんで、もうそれこそほんま20年、はい、30年ぐらい前の話だやと思うんですけどね。
うん。
で、ビデオガール自体が、その当時ビデオデッキがまあ家庭に一台は絶対あったような時代。
うん、
そのビデオデッキでビデオガールっていうビデオテープを再生したら、なんか画面の中の女の子が出てくるっていう話から物語が始まるんですけど、
はい。
それを現代に実写化するにあたって、ビデオデッキ自体ないじゃないですか、もう。
そうですね。
今の時代。
うん。うん、
もう DVD です、DVD ですらないじゃないですか、もう。
オンデマンド
やからね。
はい。
だからビデオガールの存在の仕掛け方っていうのはすごい難しい。で、桂正和自体も、まあ、ビデオガールを今時にリファインしたらどうですかみたいな話とかもよく来るんですって。なんかラジオジャンプっていうね、ジャンプ。
あ、わかりますよ。
作者が出てくるラジオ番組があるんですけど。
はい。
な、そこで前、桂正和が出てて、そういうこと言ってたんですよ。なんか結構話はもらうと。で、やっぱそうすると、その昔の設定を今時にリファインしたらどうですかみたいなもらうけど、やっぱビデオじゃないとダメでしょって桂正和は言うてるんですね。で、今回の実写ドラマのビデオガールの監督さんも、やっぱり、昔は、携帯もなかったし、SNS もなかったし、だからこそ起こってたすれ違いがあると。やっぱそういう意味でビデオガールかはビデオじゃないとダメや、みたいなこと書いてあって。
ほうほうほう、なるほど。
やっぱ今の現代の便利な世の中の高校生たちに、そういうのもちゃった、それちゃんと伝えたいとか言ってなかったかな。まあ、なんせすれ違いが起こってたのは今ほど便利じゃなかったからだみたいな文脈やったかな。うん、なんかそんなこと言ってた時に、俺はちょっとそれちゃうやろって思ったんですよ。
うん。
別に今の時代でもすれ違いめっちゃ起こってんでって思って。別に SNS があるからすれ違わないわけじゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
別にすれ違いってツールによって起こることじゃないし、そら SNS なかったり、スマホなかったり、携帯なかった時は、待ち合わせとかそらすれ違う起こっとったかもしれないですよ。
うん。
でも、心のすれ違いなんて別にツールが進化しようが起こるわけじゃないですか。
そうですね。今でもありますね、もちろん SNS がある今でも。
うん。で、現にこの、ジャストピゴーズの登場人物もそのグループラインとか作ってね。
うん。
なんかああいうとこリアルやなと思って。なんか。うん。もうなんか、連絡手段メールじゃないんやってなんとなく普通に思ってしまったのがおっさんやなと思ってしまったんですけど、うん、あ、もうメールじゃないんだって。
そうですね。LINE でしたね。
LINE、はい、やったんですよ。
完璧 LINE でしたね、あれ。はい。
で、LINE でみんなやり取りしてるけれども、結局心のすれ違い起こるじゃないですか。
そうですね。
で、そうそうと思ったんですよ。それを見てて。そうやんなって。別にツールが便利になって、四六時中誰かと連絡が取れたりしても、すれ違い起こるやんなと思って。
うん。まあ、それ高校生だったら、そりゃね、もちろん余計に起こりますよっていう。うん。
で、結局すれ違い起こる理由って何かって言ったら、おのおのが思っている勝手な思い込みじゃないですか。
うん。
やっぱそういう思い込みが強いっていうのが、ね、中高生ならではのあの未成熟さじゃないですか。
うん、
正直、おっさんから見たら、聞きゃええやの一言で終わることいっぱいあるんですよ、この話。聞けよってもう今すぐって、LINE やるやんって、聞けってめっちゃ思うんですけど。
うん、
やっぱ、何らかの理由でこう聞けないっていうのがあるわけでしょ、結局若い子って。
いや、そりゃそうですよ。
ねえ。だからそういう気持ちがもうおっさんないから、もう俺からしたら。
僕はそこだからあんまり思わなかったんですよね。
だから、そういう意味で、言ったら、明日さんなんかもう全然、年ちゃうからね、俺と。
うん、そうですね。
どうなんですか、うん、最近の若者、まあ、まさしさんも若者に入れていいのかどうかわかんないですけど、最近の若者の恋愛事情はどうなんですかね、はい、やっぱこう、自分のこと好きなの嫌いなのって、それは俺も好きなの嫌いなの直接聞けないけど、自分がこれを思ってるっていうことを伝えることは、簡単にできるやろと思ってしまうんですよ、やっぱり。
いやー、わかんないです、全然。
なんか好きなのおって。
うん。
やっぱこう、やっぱ一番ね、おっさんの目線から見てちょっと不自然やなとか、理解が、共感も理解もできんかったんが、
はい。
なんで既読スルーでもないことをするのって。多分通知だけでしか既読もついてないじゃないですか、なんか最後の方。
はいはいはい。
なんですぐ連絡せえへんねんって、LINE、なんで見えひんのって思う。通知来てるでしょって、スマホに。なんで無視すんのって思ったんですよ。
それ一番最後のやつですか？
一番最後の方。
いや、あれはだって、あれは意地悪じゃないですか、ただの。
え、意図的に見てないんですか、あれは。
いや、でしょう。
じゃあ、意地悪すぎるじゃないですか。
いや、そうですよ。
見よう意地悪すぎるし、主人公もちょっと性格ひねくれてますよね。
意図的に見てないですよ、あれ。
俺、だから、あそこら辺どうなんかなと思って、なんか、あとなんかどっかでもなんか思ったんですよね、なんかこう、例えばその、さね、ハルトが、その森川さん、はい、その、髪の毛切ってきたけど、
うん。
何も言えなくて、
はいはいはい。
何日か過ぎて気まずくなるみたいなのがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんなんも、うん。俺が友達やったら、いやいや、メール、LINEした方がいいって、つって、うん、その日に言わすよ。ごめんね、今日はちょっと実際あえて言えなかったけど、髪の毛似合ってるよって LINE しろよって思ったんですよ。だから大事な時に、はいはいはい、あいつらしないじゃないですか、なんか。
まあ確かに、あの辺は、そうですね。うん。
なんか、いや、ここ LINE、逆に LINE やから言いやすいんじゃないのと思うんですよ。似合ってるよとかね。
はいはいはい。
ああいうとこがちょっとどうなんと思って。そんなもんなんと思って。
あ、まあでもそこに限っては僕も思いましたね、それは。
よくなんかメールとか LINE とか文章やから実際に言うよりも言いやすいとか言うじゃないですか。
うん。
だから軽く LINE とかの方が好きと言いやすいとかね。
うん。
でも彼ら結構、なんか、軽く聞きゃええとこをなんかこう、逆に聞かないように見えてしまって、うん、最近の若者はどうなんだろうってそう思ってしまったんですよね。
いや、最近の若者は分かんないですけど、でも今の話を聞いてて思ったのは、なんか、その、あの LINE の使い方って、
うん、
今の実際の中高生がやってる LINE の使い方ではないと思うんですよ。
そう思ってん。これは、作り手側がおっさんやからじゃないのってめっちゃ思ってしまって。
今、結局おっさんが書いてるかと思って。
ちょっとなんかメタ的な視点が入ってしまって、うーんって思ってしまったんですよね、あれ。
うん、まあ、実際、そう、ジャストビコーズでは多分、どっちかっていうと、連絡手段みたいな、ほどまでドライではないですけど、うんうん、そっちに近いような使い方がずっとしてたな、と思ったんで。
まあ、逆に転じて、思ってることは実際にあって言うっていうのが、まあ、おっさんとしては、なんか好感持てるんですけどね。
まあ、うん。いや、まあ、そうですね。書き手がおっさん感は、それ言われるとすごいあるな。
そこはちょっと気になったんですよね。もっと気軽に LINE で言うんじゃないのって思ってしまって、逆に。
はいはいはいはい。実際、会って言うってこともこだわってますね、かなり。
そうですね。だから、うん、あれはおっさんの価値観としては、すごい好感を持てるんですけど、でも本当の高校生だったらもっと軽いよなって思って。
うん、ああ、いや、さあ、それ言われるとそうだな。 はいはいはい。
で、それを思った時に、最後、主人公のエイタ君とミオちゃんのすれ違いは、はい、おいおい、行きすぎやろってことは、過剰やなと思って。
あー。で、まあ、
まあ、最終的にミオちゃん別に嫌いじゃないんですけど、
うん。
ちょっと気になったのが、
うん。
まあ、主人公のエイタに対してもそうっすわ。お前ら、自分が受験をするということ自体、
うん。
相手に対するサプライズやって思ってんねやと思ったんですよ。
うん。
なんか、それってね、それって、なんか、自意過剰じゃないと思ったんですよ。
ほう。
言ったら、もうこれネタバレですけど、最後の方のね。
はい、はい。はい、
言ったら、相手に黙って、
うん。
相手と同じ大学を受けて、
うん。
合格したら、自分の気持ちを伝えるっていう、うん、文脈でしょあそこ最後。
そうですね。
で、
う
ん、それが主人公も、エイタ君もミオちゃんもお互い発生してるじゃないですか。
はい。
だから、合格して、面と向かって会うまでは秘密ってするじゃないですか。
はい。
まず、あれの理由が分からへんかったんですよ。なんでそんなことするんと思って。あれ、どう捉えたんですか？
え、それは、
うん。
まあ、そういうやり方しかできないからだと思いますよ。
でも、長崎にその受験してから入学式まで。
いや、まあ、そう、さあ、そうですね、はっきり。
その間どうするんってすごい思って。
うん、まあ、そう思いました、正直。はい。そう思いました。
で、あと、その、落ちたらどうするん？じゃあ一生言わへんのって。って思ったんですよ。で、もし俺がの立場やったら、
はい。
逆に、落ちた後、一生言えな、例えばね、合格者言おうって決めちゃうじゃないですか。
うん。
で、落ちたら、じゃあこの気持ちは一応もし続けるってなるわけですよ。
うん。
無理って思ったんですよ、そんな、そんな。
いや、絶対そこまでは考えてないです。
考えてないかな。
だから、その、なんかのきっかけというか、だから願掛けみたいなのをしたかったんじゃないですか、多分。
いや、ああ、じゃあ落ちても、とりあえず、落ちても、まあ言うタイミングが来たっていうことね、結局。
そう、落ちても、その、いや、絶対、じゃあこの先一生言いませんじゃないです。
ああ、それやったら納得やわ。なんかすごい、一大決心みたいな感じで、話がバーって進んでいってたから、うん、え、落ちたらお前ら言わへんつもりな、みたいな感じになって。でも、まあ、まあ、とりあえず自分の中のけじめとして、まあ今は言うまいっていう話やった
んですね。そう、そういう話だと僕は受け取りましたけどね。
なるほど。だから俺見てるときに、あまりにもこの自分たちが、その相手の受ける大学を僕も受験してるんですよってことを言わなすぎるから、
うん。
え、そんなに、合格して、実は私あなたと同じとこ受けてました。っていうこと自体が、相手に対するサプライズになるって思ってんねや。なんて自意識過剰なんやと思ったんですよ。
いや、どっちかっていうと多分、その、自分がそれくらいの、その、あ、イベントがないとできないんだと思います。
あ、なるほどね。あ、はい、自分を頑張らせるために、っていう自分のためにってことね。なるほど。
そうです。皿の状態で、じゃあ告白しに行くってことはできないんだと思います。あ、なるほど。そういう意味かな。
ナチュラルな状態では告白する勇気もないから。
そうそう、それです。
受かったらという条件を自分に課すことによって。
そう。
で、本音の部分では告白をしたいと思っているから。
そう、思ってるんですよ。
勉強も頑張れるよなっていう。
うん。でも、結局、そう、エイタは不器用なんで、そういうやり方しかできないという。
と、エイタが、それをするのはまだ、なんとなくわかるんですよ。まあ、あいつは言ったら推薦で大学決まってたから。
うん。
まあ、受かりゃいけるし、落ちてもまあ、ええかぐらいの感覚じゃないですか。
そうですね。
ミオちゃんがかなりギャンブルすぎるやろと思った。
そうですね。まあ、直前で青山から上智に変えるという。
そうです。上になっとるわけじゃないですか。受ける大学レベルが。はい、ちょっとギャンブルすぎひんと思って。でもまあ、でもそれもあれか。でも、それ、そこまでして、やっと本音に気づいたってことなんかな。栄養に捉えたら。
まあ、ちょっとなかなか、あれは、そうですね。ギャンブルすぎましたね。
まあ、そういう意味で言ったら、ミオちゃんの心の成長の話かもしれないですね。
はあ、確かに。
2学期終盤から3学期にかけての自分に対する、こう、心の見つめ方が半端ないわけじゃないですか、ミオちゃんは。
うん。
3年間思いを捨てていた男にけじめをつけて、本当に自分のことを思ってくれた男に目を向けるっていうことが、3学期だけで起こってるから。
なんかそうですね。3学期だけ、そうですね。
だけで起こってる。すごい心の成長、そういう意味では。そういう意味では好きかも。
まあ、実際本当に、ああ、こんなに本気なんだって、ね、自覚するシーンだとか、ありましたもんね。
でも俺、
ね、
ちょっとあれもちょっと笑ってもうたんが、
はい、
まさにその7話ですよ。 あの、センター試験受けに行くために、みおちゃんがセンター試験受けに行こうと思ったら、もう大雪なんですよね。
そうですね。はい。
で、も電車が動いてないんですよ。
うん。
で、もう、受験会場にも間に合うかどうかもわからないし、どうなんねんってなってるのを、テレビで、なんか今日は大雪ですって見てた主人公が、クソって言って、外に、ダッシュ、試合終了の時に、俺普通に、え、なんでって思って。
はい、まあまあ。
なんで行くんって思って、うん。別にお前車も持ってんし、バイクも持ってんし、行ったとこで何すんのと思って、ちょっと笑ってもうたんですよね。
そうですね。うん。
それがまあ、おっさんの感覚かなってすごい悲しくなってしまって。
まあでもあれはね、一応その、まあ今のリアルの高校生はがどうかわかんないけど、その高校生のその、いても立ってもいられなくなったという。
で、来てくれたっていう事実に意味があんねやろなと思って。
そうですね。まあ実際それで、まあ結果的には、あの、ミオはそれで、まあ救われてるわけですからね。
そうですね。うん、あ、こんな大雪なんか心配してくれて来てくれたんやっていう、ところで、まあ、はっと思うわけやから、まあ意味あったんですけど、やっぱりこう大人の目線で見てしまってそこを、えって言え、何もできんからっていう。
確かに僕も最初初見で見てた時はそう思いました。いや、行ったところでなっていうふうには。
で、行って、はい、なんか電車動き始めたからとか言って、別にお前何もしてへんやんってめっちゃ思って思って。
そうそう。
ちょっと笑ってしまったんですけど。
そうですね。さ、エータがいなかっても電車動いたら行くやろみたいな。
でもまあ、まあ彼らなりの、まあ、誠実さを行動で見せたってことかな、あそこは。
うん。
なるほどね。
ですね。
はは、なるほど。そうやったら納得いくわ、最後のあの、受験の話も。ただ、やっぱ最後の最後の、既読が、ま、最後の最後までつかないってあれは、もうやったなと思いましたね、みおちゃんに対して。
え、どういうことですか？
いや、卒業式の時にもすれ違うじゃないですか、みおとエータは。
はい。
なんかあの丘で待ってるみたいなこと。
うん。
で、結局、遅れ、あの時遅れてしまったごめんっていうエータの LINE を、みおはずっと既読もしてなかったじゃないですか、あれ。
うん。はい。
で、エータがもう大学入学して、うん。なんか、みおになんか送った時で初めて、既読がつくじゃないですか。
送った時というか、なんか見てたら既読がついたんですよ、なんか。
なんかその瞬間についたじゃないですか。
そうですね。
で、
う
ん、後ろ振り返ったらミオちゃんいたじゃないですか。
はい。
あれはミオやったなと思いましたね。何タイミング測ってんねんと思って。
はい、もう完全に測ってます。
あれやったなと思いましたね、あいつ。
はい。
そんなことあると思って。
まあ、そうですね。あそこは、そうですね。そんなことあるですね。まあ、その一月経ってるっていうのもだし。
一月既読しないってある？ほんまに。
まあ、まあ一話でですね。
あいつ、まあ、あんまり、作詞やなって思いました、
ね。あんまりもうメタ的なこと言いな、言いたくないですけど、まあ、いや、普通、その、一月あったらもっとね、結ばれない、そのリスクとかの方が大きくなるでしょって思っちゃいますけど。
不安の方が大きくなるやろうと思うんですけど、ね。
そうそうそう。
なんやったら周りの友達がなんかするやろ
う
と思うんですけど。
そうそうそうそう。
周りの友達何も言わなさすぎ
て。そう。何も言ってこないからまだ知らねえんじゃないのあいつとか。いやいやいや、それ何なのって。
なんでそこお前任せてんねんみたいな感じ。
そうそうそう。うん。まあ思いましたね。
ね、まあ。いやーよかったねーと思って、はい、最後もみんな結ばれてよかったねーと思って、
そうですね、まあそのあの小宮も自分の道を見つけたみたいなところもあるし、うん、
うん、いやー小宮が最後にエイタ君に振られるとこよかったっすよ僕は、
お、
なんか、はい、やっぱり俺は好きな人がいるからってエイタ君がちゃんと言ってね、でエイタ君が部室を出て行って、ね、あの写真部の二人がこう行くときに中から泣き声が聞こえてくるんですよね、なんか、
はい、
で、あの写真部の二人がこうさっとこう、あの写真部の二人バリいいんですよ、なんか
あの写真部の二人はいいですね、
めっちゃいい奴らなんですよ、なんかちゃんとあの、うん、あの頃も多分のこのエナちゃんのこと好きなんですよ、なんだかんだ言って、
いやまあ絶対そうだと思いますよ、うん、あの片方のね特にね、あのちょっとひょろっとしたノッポの方ですか、
結構あいつが金賞取ったから写真もか存続したん
ですよ。そうですね。そうです、そうです。
ええ、うん。だからある種、まあ、あいつと結ばれるのかなっていうのを想起させるような感じではあるんですけど。
う
ん、
そうですね。
まあ、そういう意味ではなんか、みんな各々青春を過ごしたねって、三学期の中で、急激に青春を過ごしたなって思ったんですけど。
いや、本当に短い間ですけどね、すごいいろんな出来事があって、いい話ですよ、本当。
まあ、そんな感じで、まあ、皆さんもちょっとね、 ながらでいいんで見ていただけたら、なんか、はい、楽しめるんじゃないかなと思うんですけど。
はい。多分、Amazon プライムも私、D アニメもなんかあった気がするんですけど、多分、はい。まあ何かしら見れると思うんで、見てみてください。
まあただ、あえてネタ的にまあ大人の嫌な目線もちょっと入れとこうかなと思うんですけど。
お、はい。
もう絶対、はずき、森川はずきちゃんは、もう大学に入ったら人気ですよ。
はい、ああ、まあそうですね、
うん。もうコンパとか呼ばれまくったりして、うん、ね。いろんな男も言い寄ってきたりして。
そりゃそうですよ。
やっぱ大学の方が楽しいから、こう、ハルトとのラインもね、今日なんかあったって、ハルトの方はもう毎日仕事ですからね。
うん、
仕事でそんな楽しいことないですから。で、だんだんこう、お互いの価値観が合わなくなって、なんとなく終わっていくでしょうね。あの二人はね。
まあ、いや、まあ、ちょっとわかんないですけどね。いや、そうはならないんじゃないですか。
やっぱ大学入ってからの人間関係ちゃうわらね、高校の時までと。
いや、だって森川さんは真面目ですよ、あれは。
いや、わかんないですよ。どこでどんな男に捕まるのかわからへんからね。
だったらでも結婚まで見てますもんだって、多分。
いや、じゃ逆にハルトの方ですよ。
うん、
会社に入ったら入ったでね。まあ人間関係も変わってきますからね。
あまあそっちは、そっちの方が僕むしろあると思いますけど、なんか。そっちが原因でという。う
ん、あと、エイトとミオちゃんも、大学入学時からカップルって結構辛いかもよ。なんか。
まあ確かに、大学はいろんな出会いがありますからね。
いやー、やっぱな、やっぱ高校からの、ねえ、関係性の続きでの大学でのカップルが大学卒業をするまでうまくいくっていうのがね、なかなかね、こう難しいですよね、なんか。
はい。
で、まあ、そういうね、大人の嫌な現実的な目線もちょっと突っ込みも、嫌な目線も入れちゃったりして。
はい。
まあ、そういう意味ではね、やっぱりね、大体の恋愛ラブコメって付き合うとこで終わるから。
そう。それ僕不満なんすよね。
僕そういう意味では未だにね、君に届けが好きなんですよ。
うん。
君の届け昔からずっと読んでて。
はい。
せまさでも過去何回かやったことあるんですけど。
うん。
漫画の君に届け。なんか一応付き合った後の話もずっと続いてるんですよね。で、も
う
最近次の巻で多分終わりなんですよ、最終巻で。
あ、みたいですね、なんか完結。はい。
で、一応高校3年の中で、付き合ってる者同士の進路が変わるっていうところをどう受け取るかっていうところまで書いてるから、なんかなかなかないなと思って。まあ話の展開は人それぞれ好みがあるんでしょうけど、
そうなんすね。なんか、がぜんさ、興味が湧くな。
はい。別々の学校に進学するってことはもう決まってるんですよ。
へぇー。
で、その上でも、二人でもこのまま長く続けていこうねっていう覚悟を持つか持たへんかみたいな話のところをちゃんと描いてるから。なんか、ええなぁと思って。
なるほど。いや、わかります。できれば、だからもうちょっと、そう、ジャストビコーズもね、続きは見たいは見たいんですよね、なんか。
ただそうなるとね、多分ね、趣旨変わってくるんですよね。
うん。
その、本当に大学に入って価値観が変わっていく中での、現実に対して二人のと、ね、関係性をどうするかっていう、リアルな話になってくるじゃないですか。
まあ、そうですね。まあ、今まで、そう、だから、今のジャストビコーズとはもう全然別物になってくるわけですけどね。
今のジャストビコーズは青春っていうファンタジーですからね。だから、なんか、キラキラしてていいなっていう。
わかります。
あとやっぱ大学生以降になると、ちょっと肉体関係入ってくるからね。ちょっと生々しくなってくるじゃないですか、なんかそこら辺。
まあ、まあ、そうです。はい。
なんかまあ、ここで蓋をするのがまあ、いいんだろうなって思いながら。
まあまあ、そうですね。まあ、創作物としては、話としては。
そう。ほ、うんで、もう、もし続編選ぶ、描くんやったら、ガーンってね、年すっ飛ばして、もうなんか25、6になって結婚しといてほしいですね。
はいはいはい。
それの方が理想ですよね、なんか。
うん、まあでも、そうなんか思うくらいには僕はキャラクターのこと好きになったんで、うん、見てて。
もう、ハルトとハズキちゃんも結婚してね、なんか、イエロー農家手伝ってるみたいな感じになって。
うん、まああれも、正直本当になんか細かい話をすると、別になんか、男手が兄弟でいるんだからそれでいいじゃんと僕は思っちゃいましたけど。
う
ん、
まあね。
まあ。
エイタとミオも何かしら良さげな企業に入って、なんか、おのおの二人、やりたいことが見つかって頑張ってます、みたいな感じでね。うん、もう、エナちゃんも普通にカメラマンとかなっといてほしいですよね、なんか。
はい。いや、そう思います。
そういう続編を。
いや、もう僕はもうでも大学でもいいっす。何でもいいんでみたいです。
大学は生々しいですから。
いや、大学でもいいっす。
大学は肉体関係入ってきますから。
いや、そういうやつでもいいっす。
酒と肉体関係の話入ってきますからね。
はい。
はい、そんな感じで。まあ、はい、はい、満足です。話せました、
ね。はい、私も喋れましたね、満足です。はい。
皆さんもジャストビコーズちょっと見といてくれたらね。
はい、ぜひ、私は3週見ました。
ちなみに、ジャストビコーズってどういう意味やろうって思って調べたら、ちょうどって書いてあって、何がちょうどなんすか、この話。
ちょうどなんすか。
ジャストビコーズ。Google 辞書で調べたら、ちょうどって出てきましたけど。
なんか私が、全く根拠のないニコニコ動画のコメントで見たのは、なんか、ただそれゆえにとかなんか書いてあった。
そうなんや。
わかんない。だからなんだってすごい思ってしまって、なんか。
まあ、それもそれそうやけど。あ、でもなんか、ジャストビコーズ意味っていうのを調べて、もう一回調べたら、何これ、理由だけでって書いてあるけど。どういうことなの？
いや、ちょっと、わかんないですね。はい。
この理由だけだから、あ、この理由だけだからっていう意味なんや。相手のことを好きだという理由だけだからってことじゃないですか。
はいはいはいはい。
全ての自分の思う、やる行動は全部それだけだからって。好きだという気持ちだけだからってことじゃないですか。
意味通りますね。ね。
そうじゃないですか。
うん。
なるほど。いいですね。青春じゃないですか。
はい。いや、本当人におすすめできるのかな、青春。
まあ、なんか、まずいっぱい話好きな人はいいと思いますよ。
うん。まあ、あと結構、なんか、現実のリアル感っていうのがあると思うんで。
雰囲気リアルがありますよね、雰囲気リアル。
そうですね。神奈川を舞台にした、うん、アニメですね。
なんか、地元の人は、そうそう、ここ、ここっていう気も、なんか、そういう面白さもあるみたいですね。うん、
かなりあると思います。はい。なんで、はい、ぜひぜひ、はい。
おすすめです。
はい。
はい、そんな感じで、今回も終わりましょう。お送りしたのは、沢田信也と。
はい、明日さんでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。